住民税・所得税の申告期限は3月15日火曜日です。申告書は正しくお早めに。問い合わせ。個人住民税、特別区民税、都民税は区課税課、電話 3312-2111、 区役所の代表電話です。所得税、贈与税、個人事業者の消費税は杉並税務署は電話 3313-1131、 荻窪税務署は電話 3392-1111。 個人事業税、法人住民税は新宿都税事務所電話 3369-7151 へ。住民税の申告、区役所へ。住民税申告書の配布と発送。申告書は区民事務所と課税課、区役所東棟2階で配布します。区民事務所では1月25日月曜から配布。前年に住民税の申告をした方などには申告書を1月28日木曜に発送します。郵送での申告をお勧めします。申告期間中は区役所の受付窓口が大変混雑します。作成した申告書は返信用封筒に入れて郵送で提出できます。住民税の申告が必要な方、今年の1月1日現在区内に住所がある方、次の ① から ④ に該当する方を除きます。 ① 所得税の確定申告をした方、 ② 昨年の所得が給与所得のみで給与支払い報告書が勤務先から区に提出されている方、 ③ 昨年の所得が公的年金等のみで公的年金等支払い報告書が支払い先から区に提出されている方。丸4、昨年の合計所得金額が35万円かける、控除対象配偶者プラス扶養親族の数プラス1、プラス21万円以下の方。この21万円は控除対象配偶者または扶養親族がいる方の場合のみ。丸4に該当する方でも非課税証明書を必要とする方などは申告が必要です。今年の1月1日現在区内に事務所、事業所、家屋敷がある方、区内に住所がなくても均等割額が課税されます。ご注意ください。丸1、次の(1)(2)に該当する方は所得税の確定申告の必要はありませんが、一定の場合を除き住民税の申告が必要となります。(1)給与所得者で昨年の給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の方。(2)公的年金等にかかる雑所得がある方で昨年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得金額が20万円以下の方。丸2、昨年の所得が給与所得または公的年金等のみで各種控除、社会保険料、生命保険料、地震保険料、配偶者特別、雑損、医療費などを受けようとする方は確定申告や住民税の申告をすることで所得税が還付されたり住民税が軽減される場合があります。確定申告をする方へ。確定申告書第2表の住民税に関する事項欄は住民税の計算に必要なため16歳未満の扶養親族の氏名等、配当割額控除額、寄付金税額控除などの該当事項を記入してください。住民税の主な改正点。ふるさと納税、都道府県、区市町村に対する寄付金制度の拡充。丸1、特例控除額の拡充。 特例控除額の上限が所得割額の1割から2割に引き上げられました。丸2、ワンストップ特例制度の創設。27年4月1日以降に行ったふるさと納税について、条件により確定申告をせずにワンストップで寄付金税額控除を受けられる特例が創設されました。住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長。適用期限が1年6ヶ月延長され、居住日が31年6月30日にかかる分までとなりました。国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険に加入の方へ。住民税の申告。所得が基準額以下、非課税で、住民税の申告が必要のない方でも、国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、以下、国民健康保険等に加入している方は、高額療養費の支給を受ける場合や、保険料の算出などのために申告が必要です。源泉徴収を選択している特定口座内の株式等譲渡所得、上場株式等の配当所得の申告、損益通算や繰越控除を適用するなどの理由で確定申告をした場合は、これらの所得も保険料の算定対象に含まれます。確定申告の結果、税額上の還付額や減額よりも保険料の増額が上回る場合があります。また、収支上の損益にかかわらず、確定申告したものはすべて国民健康保険等の基準収入額適用申請の収入額に含まれます。保険料年内納付済み額のお知らせを発送します。27年1月から12月の間に区へ納めた国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の金額のお知らせを1月末に発送します。このお知らせに記載されている納付済み額は、確定申告や住民税の申告の際にお支払いになったご本人の社会保険料控除として申告できます。問い合わせは、国民健康保険は、国保年金課、国保資格係、国保給付係、国保収納係。後期高齢者医療制度は、国保年金課、高齢者医療係。介護保険、65歳以上の方は、介護保険課、資格保険料係。介護保険サービスと税金。介護保険サービスにおける医療費控除の取り扱い。医療費控除を受けるためには、サービス事業者、指定許諾サービス事業者等および施設サービスを提供する各施設が発行する医療費控除の対象となる金額が記載された許諾サービス等利用料領収書、指定介護老人福祉施設等利用料領収書などが必要になります。控除の対象になる額はサービス事業者が発行する領収書に記載されています。控除の対象になる主な介護保険サービスは次の通りです。許諾サービスの対価についての取り扱い。サービスの種類。1. 医療費控除の対象となる許諾サービス。訪問看護。介護予防訪問看護。訪問リハビリテーション。介護予防訪問リハビリテーション。許諾療養管理指導。介護予防許諾療養管理指導。通所リハビリテーション、デイケア。介護予防、通所リハビリテーション、デイケア。短期入所、療養介護、医療型ショートステイ。介護予防、短期入所、療養介護、医療型ショートステイ。定期巡回、随時対応型、訪問介護看護。一体型事業所で、 訪問看護を利用する場合に限る。看護小規模多機能型居宅介護。先ほどの居宅サービスを含む組み合わせで提供されるものに限ります。生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。サービスの種類丸2、先ほどの丸1の居宅サービスと合わせて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス。訪問介護、身体介護が中心の場合、介護予防訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、昼食介護デイサービス、介護予防通所介護デイサービス、短期入所生活介護ショートステイ、介護予防短期入所生活介護ショートステイ、定期巡回随時対応型訪問介護看護、一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所の場合に限ります。夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、丸一の居宅サービスを含まない組み合わせで提供されるものに限ります。生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。サービスの種類は以上です。なお丸2の居宅サービス、丸1の居宅サービスと合わせて利用しない場合に限る居宅サービスで行われる介護福祉士等による割端吸引等の対価は医療費控除の対象となります。また通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため介護老人保健施設や介護療養型医療施設に通う際に支払う費用、交通費で通常必要なものは医療費控除の対象となります。また高額介護サービス費として支給を受けた場合はその支給額を医療費の金額から差し引いて医療費控除を計算することとなります。介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費にかかる自己負担額のみに対する高額介護サービス費は2分の1に相当する額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算します。次に施設サービスの対価についての取り扱い。施設名、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームと地域密着型介護老人福祉施設は控除の対象になる額は自己負担額、介護費と居住費、食費にかかる自己負担額の2分の1に相当する額。介護老人保健施設と介護療養型医療施設は控除の対象になる額は自己負担額、介護費と居住費、食費にかかる自己負担額に相当する額。なお介護老人福祉施設および介護療養型医療施設の個室等特別室の使用料、診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限るは医療費控除の対象です。なお控除内容の詳細は国税庁ホームページタックスアンサーでご確認ください。居宅サービスを利用した方は http://www.nta.go.jp/taxansower/1127.htm 施設サービスを利用した方は http://www.nta.go.jp/taxansower/1127.htm nta.go.jp/taxanswer/sho.touku/1125.htm 問い合わせは介護保険課給付係。領収証については各サービス事業者へ。おむつにかかる費用。介護保険の認定を受けている方は、医師の証明書の代わりに区が発行する確認書で医療費控除が受けられる場合があります。対象は次の ① ② の要件を満たしている方。 ① おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。 ② 寝たきり状態で尿失禁があることが介護認定資料、主治医意見書で確認できる。問い合わせは介護保険課認定係。